はい、それでは御言葉をご一緒に見てまいりたいと思います。先週からピリピ人への手紙の学びをスタートいたしました。前回は一章の冒頭の部分をご一緒に見ました。そして喜びと感謝を持ってパウロがピリピの教会に手紙を書いている、そんな姿をご一緒に見ました。さあ今日は一章の後半で、あるパウロの葛藤をして、パウロが経験した葛藤について見ていきたいと思います。まさにパウロが経験している板挟み、状態、そんな状況です。23節には、私はその2つのことの間で板挟みになっていますと言っていますが、まあ、板挟みというと皆さんご存知のように2つの事柄の間でどうしていいのかわからない、そんな状況にパウロが、置かれているということなんです。ではどのような状況の板挟みになって悩んでいたのかということなんですが、それが21節、まあ、この節を中心に今日は見ていきたいと思いますが、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。どうやら何の2つかと言いますと、生きることと死ぬことの2つの板挟みになっていたということなんです。と言いますのも、皆さん思い出していただきたいのが、パウロがどのような状況にいてこの手紙を書いていたかということなんです。先週もお話ししましたが、フィリピ人への手紙は獄中書簡と言いまして、パウロが牢獄に捕らえられていたその中で書かれた手紙であるということでした。まあ牢獄の中にいたわけですけども、その当時は、ローマ権力 その支配下の中に、パウロは拘束されて、牢獄に入れられていたのか、まあ、明日の命はどうなるかわからないような、そんな不確かな状況に置かれていたということなんです。もちろんローマ帝国にも法律はあったわけですが、基本ローマ帝国は皇帝の独裁ですし、現代とは違い、その囚人の処遇などに人権云々などというものはあまりなく、どうにでも扱われていた時代なんです。ですからパウロとしても、自分が明日は生きるのか、それとも処刑の判決が下されて殺されてしまうのか、どうなるのかわからない状況に毎日を暮らしていたようなんです。ですから当然パウロの日々の考えの中には、生きるか死ぬかというその2つがあったということなんです。まあ通常でしたら、そんな死という現実が迫っている状況にあって、私たちはやはり死というものは恐れでもあり、またなるべく避けたいものであるわけです。もちろんなるべく生かされたい、生きたい、そう思うのが普通であり、なんとか生きていこうという強い思いと、しかし避けては通れない目の前にある迫り来る死という現実の、その板挟みの中に悩むことがあるかなとは思うわけなんです。しかしどうやらパウロの悩みとは、そんな悩みとはちょっと違い、生きることはキリスト、そして死ぬことは益ですと、一つを取って一つを避けるというような選択ではなく、両方どちらも自分にとって良いことだけれども、どちらを選んでいいのか、どちらが良いのか私には分からないという板挟み状態にあったようなんです。23節からご一緒に読みましょうか。 3、はい、私はその2つのことの間で板挟みになっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。しかし肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。世を去ってということは、決してパウロはその牢獄の生活の中でもう生きる望みを失い、もう自分は終わりだ、もうこの世から去りたいと、そういう消極的な、ネガティブな選択をするということではなく、パウロはイエス・キリストと出会い、イエス・キリストの福音に生きる中で、イエス様が十字架の上で一人の囚人に、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと約束されたように、パウロにとっては死は全ての終わりではない、絶望、呪いではなく、パウロにとってはイエス様との新しいスタートであり、この世のさまざまな苦労や困難から解放され、イエス様と共にその永遠の安らぎに入ることができる、むしろそれは自分にとっては願うことであると言っているわけなんです。しかし死ではなく、反対に生かされ、肉体にとどまるなら、すなわち生きながらえることができるならば、それはそれでパウロには多くの教会が、パウロが関わっていた多くの教会があります。そしてまたピリピの教会の人たちに対しても、生きているならば御言葉を教え、教会を訓練し立て上げていく、そういう機会につながるわけです。パウロにはまだまだ福音を多くの人に伝えたいという思いもあったでしょうし、しなければならない数々のリストがあったかと思うんです。生きているならばそれらのことができる、そしてそれらのことはフィリピの教会のためにも、また各地にある教会とキリストの福音の前進のためにもなるということを、パウロは分かっていたの、いたわけです。ですから、生きるにもキリスト、死ぬことも益ですと、板挟みになっていたわけです。まあ、私たちはこんな宣言を聞きますと、さすがパウロだと。パウロみたいな選ばれた偉大な宣教師で、まあ私たちとは本当に違う中を歩んでいた人だからこそ、そんな大胆なことを言えるのかなと思ったりするかと思うのですが、確かにパウロの信仰は私たちとは比べ物とならないような強い確かな信仰の持ち主でもあり、大胆な人物ではありました。しかしパウロ自身もこの宣言に至るまで様々な葛藤を経てきたという様子が、私たちは聖書を見ると垣間見ることができるんです。コリント人への手紙の第2にはこのようなことが書かれています。11章23節から見ていきたいと思います。第2コリントの11章23節からです。彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。この私とはパウロ自身のことです。苦労したことはずっと多く、牢に入れられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度。ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、ナンパしたことが3度、一昼夜会場をさまよ漂ったこともあります。26と見ていくと、まだまださまざまな苦労のリストが続きますが、パウロはまさにキリストに従い、その福音を伝えていく中で、このようなさまざまな苦労、困難、苦難を経験していたわけなんです。生きることはキリストと大胆に言いますが、 決して生きているということはパウロにとって良いことだけではなくて、まるでイエス様のあの受難をパウロ自身が身をもって経験するような忍耐を強いられる様々な苦労があったわけなんです。そして29節ではパウロはこう言ってます。誰かが弱くなっているときに私は弱くならないでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでしょうか。パウロのように偉大な大胆な伝道者であるから、宣教師であるから、すべてのこれらの困難苦難が武勇伝で終わるのではなく、実はパウロも私たちが試練や困難に遭うときに心傷つき弱くなるように、パウロ自身も弱さを経験し、また心を揺さぶられるような経験をしてきているということなんです。まあ、私の個人的な話になるんですけれども、近々最近ちょっとした私も板挟みになる経験をしたんです。まあ、私の場合はパウロとは全然違いますので、それを踏まえて聞いていただけたらと思うんですが、何しろ板挟みと言いましても、生きると死ぬではなくて、まあ、機械の間に板挟みになるといった経験なんです。まあ、精密に言うならば、まあ、板挟みというよりか機械の間に押し込まれたという、感じなんですが、まあ、何のことを言ってるかと言いますと、先月私は MRI という検査を病院で初めて、受けてきました。どうしてかと言いますと、2年ほど前から、右肘に違和感を覚えるようになったわけなんです。つなぎ手の仕事をしていて、どうも右ひでが調子が良くないと、そんなことを感じるようになり、しばらく、いたんですけれども、昨年の夏スコットランドに、帰省した時に、その右腕の違和感が今度は、右足の違和感も感じるようになり、まあ、スコットランド旅行した時に力が抜けてなんか倒れそうになったことがあったんです。もう皆さんご存知のように、私の父は ALS という、脳の神経の病気で、体の筋力が徐々になくなるという病を患っていて、私はその様子を、初期から、亡くなる時まで見ていたので、どっかしら父の症状に似てる部分があったわけなんです。ちょっと私としても、それを見ていただけに動揺してしまい、まあ、実はそれが私のダイエットを始めるきっかけであったわけなんです。帰国して、まあ、一応心配だったので健康診断を受けたのですが、大丈夫だということで、まあ、そのままにしていたわけなんですけども、実は数ヶ月前からその左足の違和感から今度右半身全体にしびれを感じるように、なってきたわけなんです。そして時には力が入ることままならないこともあり、いやこれはいよいよ大変なことになってしまったと、まあ、父の病気であろうとは思わないけれども、右半身が異常があるということは何かしら脳の、病気ではないのかと心配になって、脳神経外科に行った。それが MRI の検査だったわけなんです。まあ、初めて診察に行ったんですけども、ちょうど、MRI がたまたま今日は空いているということなので、そのまますぐにできますよということで、すぐに診察になったわけです。そして私は、言われるがままに、着替えてここに寝てくださいと、その機械の上に寝たわけなんです。そしてこれから、まあ、20分ぐらい、ありますけれども、何も起こらない、じっと静かにしていてくださいと言われたので、はいと言って寝ていたら、機械の上に寝た瞬間、私のベッドがぐーって動き出すわけなんですよね。で、皆さん受けた方は分かるかもしれませんが、 MRI ってこういう小さな筒の中に入ってレントゲンというか、撮影するわけですよね。まあ、グイーンと、筒のような機械の中に、入っていったわけですが、まあ、なんだか物事がトントンと進み、まあ、私も MRI という検査自体あまりよく知らなかったので、本当に言われるままに機械の中に入っていったわけなんですけども、機械の中に入ってふと、落ち着いた時に、あれ、これは身動きができない状況だということに気づいたんです。 で、ハッとして気がついたのは、私はエレベーターに乗っただけでも、もしここから出られなくなったらどうしようと毎回考えるぐらいの閉所恐怖症なんです。これってもしかして私にとってはやばい状況だよねっていうことに気づき始めたわけなんですね。で、初めはね、落ち着いていたわけなんですけども、20分間この状況から動いてはダメだって言われていたような、本当に板挟みではないですけども、機械の中にすっぽり押し込まれた状況を理解し始めてきたと同時に、私のだんだん心拍数が速くなり、油汗が流れ始め、もうこのままでは本当にパニックになりそうな、心の何とも言えない嫌な、状況になってきて、雲行きが怪しくなってきたんです。しかし同時に私の理性が、まさかこんな大人の男性が機械の中で出してくれと叫んで暴れるわけにもいけませんから、どうしようどうしようと。でも考えれば考えるほど、私は小さい時に押し入れに押し込まれたあの嫌な感覚が蘇ってくるわけなんです。どう考えてもこれはあと20分耐えられないなと思った時に、これは本当にやばいぞと思い、焦って、どうしようどうしようどうしようって思い立ったのが、あ、そうだ、歌を歌ってみようと思ったんです。そして面白いことに、ふと口から出てきたのが、皆さん何の歌だったか分かりますでしょうか。教会でも歌ってる、主イエスと共に歩きましょう、どこまでも、あの、何か知らないけど、あの歌が出てきたんです。それで必死になって、主イエスと共に、でも動けない、縛られてる状況で歌っていたら、不思議なことに、しばらく歌っていたら、あの嫌なパニックになりそうなあの心の状況がスーッと落ち着き始め、なんか心の中が平安になり、あれ、これならいけそうだという状況になってきたんです。まあ、もちろんあの歌でゾウさんバージョンとかアリさんバージョンまではやりませんでしたけれども、本当に私にとっては不思議な体験だったんです。ほぼパニック、もうこれは無理だと思ってた状況から、歌った瞬間スーッと心が落ち着いて平安になったわけなんですね。まあ、私、牧師を長いことやってるのに、あ、実際にこんなことがあるんだと、そんな経験初めてで、私は驚いてしまったわけなんですが、まあ、主イエスと共にという歌に救われて、まあ、賛美が、心を穏やかにし、まあ、20分の MRI なんとか済ませることができました。まあ、皆さん結果を心配なさっているかと思いますが、実は結果から言いますと、私の頭の中は真っさらで何もないと医者に言われました。脳梗塞も、そういう脳の難病の兆候もなく、異常も何でもないですよって言われたんです。じゃあこの右半身のしびれはどういうことなんですかと聞きましたら、なんと私は通常の人よりも背骨の形や肩甲骨の形が少し、違っていて、そのことによってちょっと血液の流れが、弱くなったり、神経が圧迫されていたりして、右半身に、しびれが出てきているということなんです。で、じゃあこれを治すためにはどうしたらいいのでしょうかと聞きますと、先生は、別に薬は必要ないと思います、ただ腕立て伏せをしてください、それだけでした。結局、まあ、去年の夏から心配してダイエットをしてきたわけなんですけども、腕立て伏せだけで済むという、状況に、ひとまず安心することができた、まあ、そんな板挟みに、される経験を近々したわけなんですが、私の状況は、まあ、冗談のような、経験でありますが、まあ、パウロが経験したことは、どのような状態になろうとも、それは生きていようが、その命が今日終わろうとも、パウロはイエス・キリストにより生きるにも死ぬにも明確な目的が与えられ、その目的を見出すことができ、生きるにも死ぬにも主イエス・キリストと共に歩み、いつまでもどこまでも歩み続けることができる、そのことをパウロ自身が受け止めていただけに、 生きることはキリスト、死ぬことは益ですと大胆に宣言することができたのではないでしょうか。生きるということは喜びも祝福もたくさんあります。しかしそれだけではなく、さまざまな苦労が多くあるかと思うんです。特にキリストの道を私たちが従い歩もうとするときに、そこには祝福だけではなく、イエス様が通られたように受難の道を私たちが歩むこともあるでしょう。29節を見てください。パウロもこのように言っています。あなた方がキリストのために受けた恵みは、キリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのです。キリストのために、私たちが受けた恵みはキリストのために苦しむことでもあると、パウロが言っているように、生きることとはクリスチャンにとってはキリストなんです。イエスに従うということは、祝福喜びと同時に試練困難、そして信仰のゆえの迫害があるということを、イエスは弟子たちに明確に教えています。しかし私たちはそんな忍耐するような状況だけではなく、同時に私たちはイエス・キリストの復活により、私たちも復活に預かる希望があり、私たちが前を向くことのできる明確な希望が福音として与えられているわけです。ですからまさにパウロも、死ぬことも益ですという、ここに理由があるわけです。イエス・キリストに従う、従い歩む者として、歩み続ける、歩み抜く者として、私たちの前には生きるということの、また信仰に歩むということの忍耐と、そして私たちの先には明確に示されている復活の希望の狭間に歩んでいる、それが今の私たちではないでしょうか。しかしそのような狭間の中に歩むときに、私たちのその中心にあるのは、いつまでもあなた方と共にいると約束された私たちの主イエス・キリストの存在があるのです。だからこそ私たちがたとえ揺れ動かされるような狭間に歩むものであったとしても、人生の岩でもあり、揺るがぬ土台でもあるキリストが私たちのその中心にあるからこそ、そのイエス・キリストにしがみながら歩み続けることができるのではないでしょうか。砂の上に建てた賢い人、そして岩の上に家を建てた賢い人と、砂の上に家を建てた愚かな人の例え話がありますが、パウロもイエス・キリストを信じ、イエス・キリストと共に歩む、その歩みの中で様々な試練や困難、そして決して簡単ではなかったさまざまなことがあったかと思うんです。しかしその経験を通してパウロは汗をかき、労力を注ぎ、イエス・キリストという揺れ動かない確かな岩の上に、彼自身の人生の土台を、信仰の土台を据え、それがあるからこそ今フィリピの教会の人々に、生きるにしても死ぬにしてもキリストと共に歩む明確な人生の目的に進むことができる、その確かな信仰がパウロを支え導いていたと思うのです。ですからパウロは27節でこのように言っています。ただ福 音、キリストの福音にふさわしく生活をしなさい。ただキリストの福音にふさわしく生活をしなさい。すなわちイエス・キリストの教え、イエス様が私たちに示してくださったその生き方に、私たちの主イエス・キリストから目を離さずに私たちは歩み続けなさいという励ましであるわけなんです。私たちもパウロしかり、さまざまな狭間の中に揺れ動きながら歩むものではないでしょうか。この世の現実と信仰の狭間の中を歩むものである私たちでありますから、私たちも私たちの人生の土台、礎であるイエス様の岩の上に私たちの信仰をしっかり築き、私たちのこの足は今置かれているこの地にしっかり置き、イエス様の導き励ましに助けられながら、その神様が私たちを天に召されるその時まで忍耐をもって福音にふさわしく歩み、そして私たちの信仰の目は天にしっかり向け、復活の希望に私たちの主イエス様と共にいつまでもどんな時も歩み続けてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。